エレミア7章から9章、悟りを得て、主、ヤハウェを知るとは。19世紀ドイツの哲学者、ショーペンハウアーは、人生というものは、通例、裏切られた希望、挫折させられた目論み、それと気づいた時にはもう遅すぎる過ち、の連続に他ならない。幸福な人生などというものは不可能である。人間の到達しうる最高のものは、英雄的な生涯である。そのような英雄的生涯を送る人というのは、報いられるところが少なく、後世に英雄として崇められる、パラーガ&パラリポメナ172節、ほい、また、本質的には、すべての生は苦しみである。このように、生は、まるで振り子のように、実際は生の本来の構成部分である苦痛と退屈の間を行き来するのだ。人間は、何千もの欲望の塊でもある。己の欲望と苦しみを除いては、一切が不確かなまま、毎日毎日出現する難題を抱え込みながら、何とかして己を保ってゆこうと憂慮することが、一般に人間の生活を成り立たせていくものなのである、存在と苦悩、苦悩の性について、一生は苦しみである、と、悲観的なことを書いています。ただ、これは憎なる人間の現実を冷徹に描いた言葉かもしれません。私も、これをやり遂げたら、またこの霊的訓練をやり遂げたら、平安と喜びの人生が開ける。と期待しながら、様々な勉強をしてきましたが、何の成長もしていないような気がして、愕然とすることがあります。しかも、ここを乗り越えたら楽になれる、と必死に頑張っても、その問題が解決された途端、取るに足りないと思われたことに心を悩まされてしまいます。要するに、大きな苦しみを抱えているときには、小さな苦しみに無感覚になることができていただけだったのです。人は、案外、大きな苦しみを抱えているときの方が、余計な欲望や悩みに気を取られずに済んでいるのかもしれません。人は、しばしば、生活が便利になればなるほど、心の中には何とも言えない虚しさが生まれ、心の奥底に眠っていた欲望を目覚めさせるようになります。しかも、人は、一度手にしたものを失うことを極度に恐れます。その結果、苦しみに立ち向かう勇気がなえ、目覚めた欲望に足をすくわれます。神はイスラエルの民に対して、約束の地に入って生活が満たされるようになった時こそ、気をつけて、あなたをエジプトの家、奴隷の家から連れ出された主、ヤハウェを忘れないようにしなさい、申命記6の12、と警告しておられました。ところが、生活が満たされると、彼らは自分たちを奴隷状態から解放してくださった神に聞くということを忘れ、この世の幸せという幻想を約束する偶像の神々を拝んでしまいました。ですから私たちも、苦しみから逃げようとするのではなく、苦しみの中で、悟りを得て、主を知ることこそが何よりも大切ではないでしょうか。1、主、ヤハウェ、飲み屋を強盗の巣にした者たちへの裁き。イスラエルの民は、バビロン帝国による攻撃が迫ってくる中で、エルサレム神殿を指しながら、これは主、ヤハウェの住まいだから、主ご自身がこの町を守ってくださる、という幻想を掲げて励まし合っていました。日本でも少し前、新国日本は敵の攻撃から守られる。いざとなったら神風が吹く、と言われていましたが、それと似ています。それに対し、主は、あなた方は、これは主、ヤハウェ、のみや、主、ヤハウェ、のみや、主、ヤハウェ、のみやだ、と言っている偽りの言葉を信頼してはならない、と言われました、7-4。主、ヤハウェ、は、主を恐れ、主を愛する人々の中に住んでくださるのであって、主のみやは人々の心の目を、主ご自身に向けさせるためのシンボルに過ぎません。主の宮自体に特別な力があるのではなく、主の宮で礼拝する民の心が神に喜ばれるか、が問題だったのです。そのことを主は、あなた方の間で抗議を行い、在留異国人、みなしご、やもめを虐げず、罪のない者の血をこのところで流さず、他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければ、私はこのところ、私があなた方の先祖に与えたこの地に、とこしえからとこしえまで、あなた方を済ませよう、7-5から7、と言われます。つまり、彼らがイスラエルの神ヤハウェを愛し、隣人を自分自身のように愛するかどうかが、 彼らの将来を決めるというのです。その上で、主ヤハウェは、私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣と見えたのか。そうだ、私にも、そう見えていた、7-11、と驚くべきことを言われます。当時のエルサレム神殿は、もはや、主ヤハウェの家ではなく、強盗の巣になってしまったというのです。これはイエスの宮清めの際に引用された御言葉です。イエスは、当時のエルサレム神殿の異邦人の庭が、両替人や鳩を売る者たちによって騒々しくなり、遠方から来た異邦人が静かに祈ることができなくなっている様子に心を痛め、これらの商売人を追い出しました。その際、主は、私の家は、すべての民の祈りの家と呼ばれる、イザヤ 56-7 と書いてあるではありませんか？それなのに、あなた方は、それを強盗の巣にしたのです。マルコ 11-17 と、人々の目をエレミア預言に向けさせました。主は、引き続き、主ヤハウェの宮の幻想に浸っている人に、それなら、さあ、シロにあった私の住まい、先に私の名を済ませたところへ行って、私の民イスラエルの悪のために、そこで私がしたことを見よ、7-12と言われます。これはサムエル記の最初にある記事を指します。祭司エリの息子たちは当時、シロにあった幕屋で人々が主に生贄を捧げて礼拝するシステムを、私腹を肥やす手段と変えてしまいました。それに対し、主は、なんと、ご自身の契約の箱がペリシテ人に奪われることを許すことまでして、当時の礼拝システムをご自分で壊してしまわれたのです。契約の箱を中心とした幕屋礼拝こそ、律法の中心と思われていましたし、またそれを命じられたのは、主ご自身であられましたから、これは私たちの理解をはるかに超える出来事です。そして今、主は、今、あなた方は、これらのことを皆行っている。私があなた方に絶えず、しきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が読んだのに、答えもしなかった。それで、あなた方の頼みとするこの家、私の名が付けられているこの家、また、私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に、私は城にしたのと同様なことを行おう、7-13-14という裁きを宣告されました。エルサレム神殿を建てられたのは、ソロモンである前に、主ご自身であられましたが、そのシステムが機能しなくなり、社会的弱者を虐げるようになったとき、主はこの大切なものを捨てることを自ら決められたのです。神殿で何よりも問われているのは、私たちが神に対してどれだけの生贄を捧げることができるか、ではなく、主ご自身の語りかけを、恐れを持って聞き、それに応答する、ということでした。神殿の心臓部に収められていたのは、主ご自身がご自分の手で書いてくださった10の言葉でした。しかし、主ヤハウェの言葉に耳を傾けなくなってしまった者は、神の民であることを自分で捨てた者です。その時、神殿は無用なものどころか、有害なものになったのです。ところで、主は、私は、あなた方の先祖をエジプトの国から連れ出した時、全焼の生贄や、他の生贄については何も語らず、明示もしなかった、7-22と、生贄は律法の中心ではなかったと言われました。これは、新約の福音につながる驚くべき言葉です。その上で、主ご自身がモーセ五書の核心を一言で要約し、私の声に聞き従え、聞きなさい。そうすれば、私は、あなた方の神となり、あなた方は、私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め、7-23と表現してくださいました。しかし、彼らは主の御言葉に耳を傾けようとせず、自分の肉の欲望を満足させるようなことばかりを行いました。そればかりか、自分の息子、娘を火で焼く、7-31という、忌まわしいモレク礼拝をさえ行ってしまいました。イスラエルの民は、生贄を捧げる礼拝を、神の恵みへの応答ではなく、神を動かす手段、また祭司の特権を維持するシステムに変えてしまいました。人間の技が前面に立つとき、目に見えない神のご支配の現実が忘れられ、強い者や賢い者による力の支配が正当化されます。人が、 宗教やイデオロギーによって人の心を支配することの悲劇は、例えば20世紀の共産主義国において起こったことから明らかです。貧しい者の味方となるはずの共産党がどれほど人々を虐げてきたことでしょう。指導者たちは万人が平等になる国を作るという宗教的な理想を掲げた挙句、結局は生産力の増強の必要を感じ、人を奴隷のように動かそうとしました。残念ながら、現実から遊離した理想を掲げることは、必ずと言ってよいほど人間を抑圧するシステムに変わります。立法の中心は、生贄ではなく、神の教えをへりくだって聞き続け、神の御言葉を思い巡らすことです。御言葉を心から味わうということを素通りした教会の働きは、時が来ると必ず、歪みを生み出します。忙しすぎる教会活動によって、また様々なことを単純化して断定する教会の教えによって、傷ついてしまうキリスト者が、残念ながらいつの時代にもいます。主は、しばしば、そのように原点を忘れた教会を閉じてしまわれることがあります。2、知恵ある者たちは恥を見、驚き慌てて、捕らえられる。主は、イスラエルに対するご自身の厳しい裁きを宣告しつつ、エレミアになおもご自身のメッセージを託します。それは、倒れたら起き上がらないのだろうか。背信者となったら悔い改めないのだろうか。なぜ、この民、エルサレムは背信者となり、背信を続けているのか。彼らは正しくないことを語り、私は何ということをしたのかと言って、自分の悪行を悔いる者は、一人もいない、8-6と、彼らが自分の悪行を反省しなくなっていることを嘆いておられます。私たちもしばしば、とんでもない過ちを犯すものですが、私は何ということをしたのかと反省しているうちは望みがあります。ところが、彼らは皆、戦いに突入する馬のように、自分の走路に走り去る。空のコウノトリも、自分の季節を知っており、山鳩と、ツバメ、鶴も、自分の帰る時を守るのに、私の民は主、ヤハウェの定めを知らない、8-6、7、という堅くなさの中にいました。しばしば、自分の置かれている状況が不利になればなるほど、かえって力ずくで正面突破を図ろうとする人がいます。そのような人は多くの場合、問題をこじらせるばかりです。空の鳥でさえ自分の季節や時を知っているのですから、私たちも、静まって、主、ヤハウェの定め、起きて、摂理を思い巡らすことです。日本的には、引き際が肝心だということにも似ていることでしょう。その上で、彼らが、私たちは知恵あるものだ。私たちには主、ヤハウェの律法がある、8-8と言っていることを引き合いに出しながら、確かにそうだが、初期たちの偽りの筆が、これを偽りにしてしまっていると、彼らが主の教えをねじ曲げている現実を指摘しています。主の律法を持っていることに安心するのではなく、それを正しく理解する必要があります。そしてエレミアは、知恵ある者たちは恥を見、驚き慌てて、捕らえられる、8-9という知識階級への神の裁きを宣告し、10-12で彼らの問題を指摘しますが、これは6-12-15にあった御言葉とほとんど同じです。それほどに、エレミアはこの御言葉をあえて強調したかったのだと思われます。彼らは、私の民の娘の傷を手軽に癒し、平安がないのに、平安だ。平安だと言っている8-11という状況は、すべての組織が滅びていくときの原則です。つい数年前まで、誰が米国の大手証券会社や大手保険会社の倒産の危険を知っていたことでしょう。今から20数年前、私は野村証券の10年事件集というのを受けていました。その時、安泰な会社など、どこにも存在しないということを徹底的に教わりました。皮肉にも、人々に楽観的な見通しを語って株式投資を進めていながら、自分の会社に関しては冷徹にリスクを回避する手段を講じている。なんともしたたかです。すべての組織は、内側から壊れます。今回、倒産している会社も同じです。そして、当時のイスラエルもそうでした。エレミアの100年前に、ヒゼキヤ王の下でエルサレムは奇跡的にアッシリアの攻撃を撃退することができました。 当時の宗教指導者は足元の問題を直視することをせずに、神がマナカにいまし、都は揺るがない、神は夜明け前にこれを助けられる詩編46-5、詩訳のような勇ましい御言葉をから念仏のように繰り返していました。残念ながら誤った信仰理解は悲観論を力で押さえつける方向に働きます。そして18、19節はエレミア自身の嘆きの言葉ですが、主ヤハウェはシオンにおられないのか、シオンの王はその中におられないのか、19節という叫びこそはエルサレム陥落の本質を言い表しています。アッシリア帝国の大軍事力に包囲されながらエルサレムが奇跡的に守られてきたのは、実際に主がシオンの中におられたからです。ところがバビロンが攻めてきた時、主はすでにシオンを離れ、神殿は主のいない空き家となっていました。だからこそ神殿は敵の攻撃で崩れ去ったのです。しかし主が真ん中におられるとは、イエスが神の国はあなた方のただ中にあるのです、ルカ17-21と言われたように、私たちの心の中でヤハウェは私の主ですと告白されていることが前提です。神は私たちの賛美を住まいとしておられるのですから、詩編22編3節。その上でエレミアの嘆きが、私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は憂え、恐怖が私を捕らえた、乳香はギルアデにないのか、なぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか、8-21、22と描かれます。ギルアデの乳香には癒しの効果があることで有名でしたが、神の民の傷は外面的なものではなく、彼らの信仰に関わることだったので、主の御言葉以外の癒しは期待できないのです。私たちの周りにも様々な癒しの手段があります。しかし、魂の癒しは私たちの創造主である方からの愛の語りかけを聞き続けること以外にはありえません。3、誇る者はただこれを誇れ、悟り得て私を知っていることを。9章では主ご自身の嘆きが、誠に彼らは悪から悪へ進み私を知らない、9-3と記されます。パウロはこの表現を意識しながら、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、主の栄光を鏡に映すように見ながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。第2コリント3-18、別訳と言ったのではないでしょうか。これこそ御霊を受けた私たちの特権です。その上で、おのおの互いに警戒せよ、どの兄弟も信用するな、どの兄弟も人を押しのけ、どの友も中傷して歩き回るからだ、9-4という、私たちを不安に駆るような表現があります。押しのけとは原文でアコーブ・ヤコブと記され、かつてエサウが彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけて、ヤクブニー、創世記12-36といったように、民族の父ヤコブの名を思い起こさせる表現です。イスラエルとは主がヤコブに与えてくださった新しい名です。聖書はイスラエル民族の始まりを、兄エサウを二度も騙し、長子の権利と祝福を騙し取ったずる賢い人間として描いています。ヤコブが正直な生き方ができるようになったのは、彼が兄の攻撃を恐れて一人母の実家に向かって旅をする中で、主ご自身が彼に現れ、私はあなたと共にあり、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そうと約束してくださり、創世記28-15、彼が母の兄ラバンによって何度も騙されながらも主によって豊かにしていただいたからです。ところがイスラエルの民は自分たちの父が持っていた罪の性質を克服するどころか、ますます加速させてしまっているというのです。その上で主は彼らの堕落した状態を、彼らは口先では友人に平和を語るが腹の中では待ち伏せを図る、9-8と描いておられます。ここには主がイスラエルの民にこれほど目をかけ育み育ててきたことが無駄になったという深い嘆きがあります。私たちの周りにも恩をあだで返すような人がたまにいるかもしれません。こちらが優しくすればするほど、こちらを恐れる必要のない人間と甘く見て、 ずうずうしい態度をとる人がいるかもしれません。しかし、神が育てようとした民は、そのような性質を持った人間でした。それを知ることは慰めになります。あなたが味わっている悔しさを、主ご自身が味わい続けてこられたということがわかるからです。9章13から16節には、神の恵みを軽蔑したイスラエルの歴史と、それに対する神の裁きが、簡潔に記されています。そこで特に、主が、見よ、私は、この民に、荷がよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる、15節、と語っていることに、私たちは恐怖を感じます。多くの人々は、災いをもたらすのは悪魔の力、また、この世の権力者であると誤解し、彼らを恐れます。昔、アフリカの奥地の住民が、ある宣教師に、あなた方の神は、どのような災いをもたらすのか、と聞いたとき、その宣教師が、聖書の神は、あなたに災いをもたらすような方ではなく、あらゆる祝福で満たしてくださる方です、と答えたところ、その原住民は、災いをもたらさない神をなぜ恐れ、礼拝を捧げる必要があるのか、と答えたとのことです。それこそが、人間の現実ではないでしょうか？イエスは、この宣教師とは異なり、体を殺しても、魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も、共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい、マタイ 10-28、と言われました。9章23、24節は、エレミア書の中でも最も愛されている聖句の一つです。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな、とありますが、私たちは自分の知恵、強さ、富を誇りがちです。なお、誇るとは、ハレルヤのハルル、賛美すると同じ言葉、そこには、喜ぶの気持ちが込められています。私たちが何よりも誇り、喜ぶべきこと、それは、福音を信じることができているということです。そのことを主は、誇る者は、ただ、これを誇れ。悟り得て、私を知っていることを、と言っておられます。私たちは、この世の人生において知るべき最も大切な知識を得させていただいています。その特権を、私たちはあまりにも軽く考えすぎてはいないでしょうか？なお、その、悟りは、自分で得たものではなく、神によって与えられたものです。しかも、知るという言葉は、単なる知識ではありません。この言葉は、性的な交わりにも使われる言葉で、個人的、パーソナルな、親密な関係が築かれることを意味します。律法の中心は、神の自己紹介の記録です。神が知らせてくださったように神を知ることが大切です。それは常に、聞くことから始まります。そして、主を知ることの内容がなお、私は主、ヤハウェ、であって、と記されます。それは、この方がすべてに先立って存在し、すべてのものがこの方によって成り立っていることを意味します。そしてこの方は、地に恵みと公義と正義を行うものであると、ご自身を紹介しておられます。恵みとはヘセット、神がご自身の契約を守り通される真実の愛を意味し、公義とは、公平な裁判におけるように、悪人がこの世でやりたい放題のことをやるというような状態が裁かれること、また、正義とは、弱者の訴えが聞き届けられることを意味し、これはしばしば、救いと同じ意味を持っています。確かに、主は災いをも創造される神です。ただ、その究極の目的は、この地に公義と正義を行い、この地を神の平和で満たすことです。それが、私がこれらのことを喜ぶ、体と表現されます。主はこの地を裁くとき、ご自身で苦しんでおられます。それは何よりも、御子の十字架に表されています。神は私たちの罪を裁く代わりに、ご自身の御子を私たちの罪の身代わりとして、心を痛めながら、裁かれたのです。その上で、主は、見よ、その日が来る、私は、すべて放棄に割礼を受けている者を罰する。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブ、すべての者を罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの前科も心に割礼を受けていないからだ、9-26、と言われます。 イスラエルの民は自分が神の民とされた肉の印である割礼を誇っていましたが、大切なのは心の割礼です。ローマ 2-29。 それは主との心の結びつきです。私たちの誇りはこの世のものとは異なります。それは私たちが神に選ばれ、神からの知恵が与えられ、創造主である神を礼拝できるようになったこと、そればかりか、今はその創造主である神の子供とされたという特権にあります。ショーペンハウアーは、人間がすべての苦しみと悩みを地獄に追放した後では、天国にはただ退屈しか残らないという皮肉を言いましたが、それは誤りです。神のご計画は、肉体の苦しみから解放された魂の楽園を創造することではなく、新しい天と新しい地を創造することです。それは神にある愛と平和が満ちた世界です。私たちの心も体も作り変えられた上で、そこに入れていただけます。人生は苦しみと退屈の繰り返しということから自由にされた喜びが永続する世界です。イエスは父なる神への祈りの中で、永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです、ヨハネ 17-3 と言われました。私たちが今、イエス・キリストの十字架の贖いによってすべての罪が許され、イエスの父なる神に向かって、アバ、父、と呼びかけることができる交わり自体が、すでに永遠の命なのです。神とキリストを、より深く知ること、体験すること、それこそ生きる意味です。神との愛の交わりの成長のためには、苦しみも益とされます。主がイスラエルを傷つけ、苦しめたのは、彼らが悟りを得て、主ヤハウェを知ることができるようになるためでした。彼らはバビロンに国が滅ぼされたとき、バビロンの神々を拝むのではなく、イスラエルの神ヤハウェに立ち返りました。異教徒たちから不当に苦しめられ、自分の知恵、富、力を誇ることができなくなって初めて、真に主を知ることができたのです。そればかりか、主こそがこの地に恵みと公義と正義を行う方であると分かったのです。私たちはもちろん苦しみを避けたいと思います。しかし、少なくとも苦しみを避けようとすることの中にある罠を常に意識しているべきでしょう。人生の目的は苦しみのない状態ではなく、主を知ることにあるのですから。